からは釧路歴史探訪のコーナーをお送りします。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
はい、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪になりますが、まずは今夜の話題からご紹介していただきます。
今夜は太宰府展示館です。昨年の12月20日特別史跡太宰府跡、ここを訪問しました。太宰府展示館は特別史跡太宰府跡のガイダンス施設です。ガイダンス施設とは、史跡整備の一環として建設される機能ということです。役割ということです。説明の仕方はいろいろあります。例えば史跡国陸奥国分寺国分二寺跡では次のように示しています。史跡を通して地域の歴史や文化に親しんでもらったり、学びや体験等を行ったりする場、そう説明しています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週の話題は九州にあります太宰府展示館です。
太宰府展示館は特別史跡太宰府跡の東側にあります。東側の中でも一番その南の端に設置されています。太宰府展示館は昭和55年の開館ということです。管理しているのは公益法人こと古い都の太宰府保存協会、ここが管理して、事務局をこの建物の中に置いています。そしてそのこと太宰府保存協会の役割は何かっていうと、広く太宰府史跡の整備地の維持管理や広報普及、また史跡の開設ご案内などを行っています。館内に入り、最初に大きな展示パネルがあります。題して太宰府の肝心と衣服、そういうタイトルです。
今週の釧路歴史探訪は、特別史跡太宰府跡に設置された太宰府展示館を佐藤先生に紹介していただいております。展示館は特別史跡のガイダンス施設です。
展示パネルで示された太宰府の肝心と衣服、これを読んでみますと大変興味が湧いてきます。太宰府、これはまあ役所の名前なんですけれども、別名の言い方を登記朝廷、書いて登記帝、そのように称された役所に勤務する人の人員や身にまとう装束の色、これが示されています。官職、人数、官位、それから今度絵式、まあ絹色というふうに言ってもいいんでしょうけれども、さらには仕事、この記載が展示パネルの中にあります。官職というのは、例えば太宰の措置、あるいは太宰の卒というふうにされる長官職、まあ太宰府の肝心のトップ、役人たちのトップにあたるのは、太宰の措置というふうに言われる人です。また太宰第二と称される次官職があります。こちらの方は事務総長役というふうに目されています。それぞれ仕事の内容っていうのは、太宰の措置なら長官職、太宰の第二であれば事務総長、これが仕事の内容ということになります。
今週の釧路歴史探訪は、九州にあります太宰府展示館の展示内容から3点を紹介する予定となっています。まず最初は太宰府の肝心と衣服というテーマから佐藤先生に紹介していただきます。
8世紀初頭、まあ大宝律令ができた701年の後の太宰府、ここには50人の役人が配置されていたことがわかります。長官職は官位でいうと従三位、まあ、従三位っていうのは従うに1位2位3位というふうに書く、そう書いて従三位と言いますけれども、そういう官職で紫の色に染めた装束をまとう、まあ、そうした職階身分、装束の色の規定を紹介した展示がまずあるわけです。この館で展示の花、最も見てほしいもの、それは人気の高い展示は梅花の宴と題する模型です。展示館側の解説から紹介すると、 模型売価の円とする展示は次のように説明されています。
今週の釧路歴史探訪は太宰府展示館です。先週に続いて昨年の12月20日佐藤博次先生が特別史跡太宰府跡を訪問されたその時の訪問記になります。
はい、模型売価の円、これは山村信明作とされています。以下太宰府展示館の公式ホームページでは次のように説明がついています。天平2年730年正月13日、太宰の祖地大友旅人の邸宅で開かれた売価の宴の様子、梅の花の宴の様子、これを博多人形で再現します。そういうふうに書かれています。展示はガラスケースで収められたジオラマというふうに言われる展示手法です。ジオラマというのは撮影や展示などに用いる立体模型とする展示手法、これを指します。ところがこの模型売価の円の展示が本年4月1日に新元号令和が発表され、一大脚光を浴びることになります。
今年4月1日に発表の新元号令和、実は太宰府展示館にある天平2年正月13日売価の円に関係しています。
はい、新元号の発表の後、その令和という元号を選んだ意味、これの解説が示されました。それは次のようになったということでよく知られるようになりました。万葉集にある売価の歌32首合わせて序という文章に始まります。続けて天平2年正月13日に祖地老の宅に集まりて宴会を述べたり、時に初春の霊月にして気よく風やわらぐ、このように解説があります。梅は経前の墳、これを開き、蘭は背後の香を香らす、こうも言っています。
新元号令和は万葉集の一節、時に初春の霊月にして気よく風やわらぐからとなります。
4月1日に新元号が発表される、これは私も聞いていました。これに先立ってその前の週の金曜日のうちにですね、新聞社から電話が来ていました。4月1日午後3時に新元号に対するコメントが欲しいので体を空けておいてください、そう言われていました。したがってどのような元号が発表されるか、その内容と選定の根拠については関心を持つことになりました。平成の時は自宅で聞きましたけれども、令和の時は職場で聞いたということなんですね。で、発表を聞いてひょっとしたら暮れに太宰府を訪問した時に接したあの場面、つまりこの売価の円の模型に関係するのではないか、そういうことをとっさに思いました。その日の午後2時過ぎですけれども、お知り合いの方からショートメールをいただきまして、中にこの令和という元号を選んだ有志者、この有志者に感服っていう言葉と、それから令和という元号が素敵な元号であるということをショートメールでいただきまして、これは多くの人が高く評価しているんだということで、次のコメントに臨むことができたということです。
今週の釧路歴史探訪は太宰府展示館です。佐藤先生ですが、そのお仕事の部分もありまして、各地にある史跡の整備状況も監修していらっしゃるということなんですが、
で、今ガイダンス施設、そこの史跡がどんなものであるか、ここの場合でいうと特別史跡太宰府跡、これのこの史跡の中身や、またそれをこの理解していただく人を増やすために設けられている展示館が太宰府展示館という施設なんです。
はい、
で、ここで一番注目したのはこの第3の展示に当たるんですけど、玉石工、石のこの配置した溝、これがですね、この 展示館の中にありまして、この玉石工っていうのは史跡の外周に張り巡らされた溝の一部ということになります。で、この玉石工をこの発掘調査で保存した、発掘調査でこう、土の中に隠れていたものをあの目に見えるようにしたわけなんですけど、そこの上に実はこの展示館が立っていると、よくから次のように説明されています。なぜこの玉石工があるかというと、それは発掘調査で検出された奈良平安時代の溝を当時の姿のまま保存公開しています。まあ、そういう説明なのです。太宰府展示館は特別史跡太宰府跡を構成する重要な要素である溝を発掘調査で掘り出したままの状態で、ここがポイントなんですね、保存しながら公開する、その施設が太宰府展示館なんだということなんです。
太宰府展示館の展示でその溝が発掘された状態をそのまま保存している点、佐藤先生、こちらに注目する理由というのはどういったところでしょうか。
実はですね、史跡整備を進める上でガイダンス施設というふうに言われる展示館というのはですね、これは史跡整備の重要な柱として、それぞれのこの整備が行われるために、どこの史跡でも設ける施設なんですね。ところが今日的にはこのガイダンス施設というのはこの史跡として指定されているその範囲の外に置くっていうのが原則なのです。ところがどう見ても史跡の指定地の中にガイダンス施設があるので、どうしてこんなことが許されるのだろう、反対に言うとこの史跡の整備の中に置くためにはそれなりの理由をいつも求められているものなので、そこのところにちょっと関心がいったということなのです。太宰府展示館はどう見ても史跡の指定範囲の中に存在するように思えるのです。しかしなぜ史跡指定地内に作ること、これを国が認めたのだろうか。ここのところでちょっと職業意識が働くわけですね。で、そうした疑問に答えを出している、それが先ほど紹介した説明です。つまり発掘調査で掘り出したままの状態で保存しながら公開する、この一文に答えが示されていることになります。
それでは今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
今夜は太宰府展示館と題し、史跡整備の第2話を紹介しました。太宰府展示館の中で展示解説にあたる太宰府政調跡ボランティア太宰府史跡解説員、この方がいらっしゃいます。この解説員の方、実に丁寧、そして内容は詳しく、しかも重厚重くて熱い解説をされます。どうしてか、どうやら開館以来54年になりますけれども、その間月に一度研修例会を重ね、その数は実に600回を超えています。この600回の研修を代々一変わり時移っても積み重ねて、その中で重ねられている研修の成果、これが解説員を通じて展示解説が進むのですね。ネットで見ても、私は90分の解説を受けたなんていう人がザラにいるという、そこのところに注目しておきます。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。